遠藤ひろむのボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤ひろむのボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤ひろむです。タイトル直訳すると声の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり、時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です。いやー、いつも以上に眠いんすよ。何かっていうと、猫に起こされたんですね。で、それが、まあ、適正な時間に起こされるならまだしも、結構早めに起こされたんですよ。とは言っても、まあ、もう最近、5時とか、まあ、4時ぐらいから明るいかな、じゃないですか。それでね、そう、部屋に侵入されるんですね。で、僕今その寝てるベッドがロフトベッドっつって、めちゃめちゃその高いところにあるんで、僕が寝てる部分そのものは、なんで猫はそこまでは登ってこないんですけど、その窓の部分とかには結構登ってきちゃうんですよ。っていうので、てか、まあ、そもそもドア開けられた時点でドアの音で目が覚めて、で部屋の中いたずらされたくないんで、あー、はいはいっつって、部屋の外に出してから、もう部屋のドアに鍵かけるっていうね、っていうところまでやって、そしたらね、そこでやっぱ1回目覚めて覚醒しちゃって、二度でできなかったんですよね、ほぼほぼ。まあ、それもう一個原因あって、最近その寝る直前、その時間帯、寝る時間帯には寝始めるっていうのかな、時間帯はちょっと暑くってタオルケット1枚で寝るんですけど、それでその起こされて起きたその5時とか、まあ6時ぐらいだったかなの時間って、ちょっとだけ寒いんですよね、寝る時よりは。なんで多分その寒さもあって寝つけなかったんだなって、二度寝できなかったんだなって思って、そのもう一枚ね、布団をかけたんですよ、二枚かけたんですよ。そしたら本当にその 1、2時間もねえな、1時間から1時間半ぐらいかな、ぐっすり寝ちゃってあ、原因こっちだったかっつって、でその本来起きる時間に起きようと思ったら、もう全然起きれなくって、もうね、眠くてしょうがないなっていう、そんな感じですね。まあまあまあ、仕方ないところではあるんですけど猫に起こされたところなんで。で、まあそういう時の対策法として、結構うちの猫ね、一回僕の部屋入れるって思うとね、無限に入ってくるんですよドアの開け方も知ってるんで。で、もう対策としては、本当にもう寝る直前に鍵をかけとかないといけない、侵入されないためにはね、っていう感じであるんですけど、まあ忘れるともう次の日の朝ガチャンってやられますね。っていうので、まあ入ってこられたら来れたらしょうがないんですけど、まあそれも受け入れますし、なんなら一緒に寝てっていうことであれば、全然ベッドにその抱っこで持ち上げてっていうことはできるので、それで寝たこともあったりはするんですけど、その辺のでね、まあ対策なりなんなりしていこうかなとは思っています。まあでもね、ドアの音で起こされるの結構ストレスなんですよね、それに関しては。なんなら一層先にその夜の時点で、寝る時点で一緒にそのベッドで寝てて、朝に起こされる方がまあまだマシかなっていう、ドアの音で起きるっていうのがあれなんでね、その辺だけは勘弁してほしいなとも思いながら、まあだったら鍵かけろよって話なんで、まあその辺はそれで対策していこうかなと思っています。というわけでめちゃめちゃ眠いです。ただね、このあと昼寝しちゃうとまた夜寝れなくなっちゃうからね、あんまり寝たくないんですよね、っていう感じで。まあ今後っていうか、この収録後のことはね、今日はそう、今日っていうか、この収録日はこのあと別に予定はないので、まあでも家帰ったら録画見るかな、さすがにそろそろ。そう、ちょっと1週分とか溜めちゃってるんでね、どうしようもない、見なきゃ、そろそろ見なきゃなとは思ってるんですけど、その辺を消化していくか、もう誘惑に勝てずに寝るかのどっちかになると思います。っていうので、収録の後はね、そういった、生活をしていこうと思います。という感じで、始めていきましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。
遠藤ひろむの
ボイスダイアリー。改めましてこんにちは、遠藤ひろむです。ということで、前回も話しました通り、展示会にね、また行ってきましたので、そちらのお話をしていきたいと思います。まあまず僕が何の展示会に行ったか予想できた方はいますでしょうか。まあ答え合わせをしていきます。今回行ってきたのは 超危険生物展、科学で挑む生き物の本気ということで、例えばこちらですね、上野の国立科学博物館で開催されています。で、実際はですね、これ3月の中旬なんで、まあアップされてる1ヶ月前くらい前からやってたんですが、ちょっとこの日にちずらしてというか、まあ、1ヶ月は待ってないんですけど、まあ、2、3週間ほど待ったのにはちょっと理由があるので、その辺もね、理由も含めてお話をしていこうと思います。で、最初に例え話をするんですけども、例えば皆さん山の中に入って、まあ、クマに出会ったとしましょう。で、そのクマを、ああ可愛い動物だって撫でに行きますかって話なんですよね。まあ、またはめちゃめちゃでっけえ蜂の巣がありましたと、まあスズメバチの巣だと思いましょう。で、そのでっけえミツバチの巣か、ミツバチじゃねえな、スズメバチの巣から蜂蜜取って食べてえななんて思いますか？思いませんよねどっちも思わないと思うんですよ。で、それなんでかっていうと、その動物たちの危険を知ってるからだと思うんですね。よっぽどイカれた人間じゃない限り今のような行動は起こさないはずなんですが、まあそんなね、危険な動物っていうのが世の中にはたくさんいます。っていうか、もう大体どんな生物もほぼほぼ危険ですなんでそんな、危険な生物たちが、まあそもそもはどういう進化を持ってね、そんな危険な能力を、身につけてきたのか、まあそれって言っちゃえば生き残るための進化ではあるので、どういう進化をしてその時にどういう危険な能力を持っていたのか、持ってきたのかっていうのが、科学的に解明していくっていうのが今回のこの展示会の、肝となっております。で、そんな、それぞれの動物が持った必殺技ですね、これに焦点を当てて、まあ模型もあれば、骨格模型だったり剥製だったりもあれば、映像もあったり、あとは普通に文面でね、こいつにはこういう必殺技がありますよっつうので解説していくのが、今回のこの超危険生物展となっております。で、まあ具体的な話をどんどんしていくんですけども、まずですね、そんな進化の過程で、2つまずエリアが分かれています。で、そのそれぞれのエリアにですね、4つのラボっていうのに分かれていて、まあなんで研究所みたいなイメージなんですよね、展示会全体として。で、この動物はこういう研究したらこういうことが分かって、こういうことが分かってみたいな、そういうのを楽しんでいく、展示会にもなっています。まあ具体的な話をどんどんしていきましょう。まずは、エリア A、 ここではですね、肉弾攻撃系の危険生物を、展示しています。まあ技よりもパワーってことですね。どんな時でも危険なのはね、技を超える限りなきパワーなわけですよ。で、そんな、パワー系の中でも、ラボ1、まあこちら本当にそのままパワーファイター型ですね。もう圧倒的な自分の力だけを持って相手を淘汰してきたのがこのラボ1に展示されています。まあ具体的にはゾウとかキリンですね。体のデカさだったりとか、まあ純粋な本当に攻撃力強いのは中型のものでも低い鳥とかね、あれも足めちゃめちゃやばくって人全然殺せるんで、そういったのが、展示されています。まあ実際にどんなのが展示されてるかっていうのは皆さんの目で確かめてみてください。ラボ2、こちらはキラーバイト型ですね。キラーバイトって要は噛む力がすげえ強いのが、ラボ2に展示されています。まあ簡単な話、ライオンとかね、シャチとかワニとかサメとか、そういったところがまあ噛むといったらその辺を思いつくんじゃないかなって。まあライオンとかだと引っかくっていうのもありそうではありますけど、ただね、なんかここのその解説見た感じ、人であろうとなんだろうと噛む力っていうのが攻撃の中では最大の数値らしいですね、その攻撃力に表すと。なのでそんな中でもやっぱその体の大きさとかも相まって噛むことによって、まあ要は捕食活動とかで有利に立ってきたのがこの辺で紹介されていますと。ラボ3、こちらは武装型ですね。で、ここに関してはその1と2とはちょっと違って、まあ攻撃に使うっていうのももちろんいるんですよ。サイとかシカとかがそうですね。その辺は攻撃に使うことが主なんですが、例えばハリネズミなんか逆にその防御をするために使ってるじゃないですか。こういったのもこの辺からは展示するようになってきます。ラボ4、大群型、こいつらはそれぞれの大きさはそこまで大きくない、その前の3つに比べたらなんですが、集団になることによって、群れをなすことによって、とんでもない危険をはらむっていうのがこちらで、展示されます。まあ 早い話がピラニアだとかアリだとかバッタですね、まあ、バッタの中でもあの群生層です、まあ、バッタってその孤独層と群生層っていて、一匹だけで育ち続けると、孤独層って言われて、まあ、結構穏やかな性格なんですが、群れをなすと、群生層って言ってなぜか性格が凶暴になるらしいですね。まあこれなんでかは本当に分かんないんですけど、っていうのが、この辺で展示されていますと。でパワーファイターというか、肉弾系の攻撃はこの4つで、でそこから、B のエリア B の方に行くんですが、エリア B では、特殊攻撃系の危険生物が展示されています。まあ今から言うの方が、あの A が要は、パワータイプ、フィジカルでなんとかしていくっていうタイプであるならば、 B は逆にテクニックですね。テクニックだったり、まあ状態異常攻撃を使ってくるのが B です。まあ早い話ラボ5、こちらが猛毒型です。毒を持って、まあ捕食だったりとか、逆に相手の、攻撃から身を守るだったりっていうのがここにいます。まあヘビですね。捕食活動するっていう点ではヘビだとかムカデだとかがこっちだったり、逆に身を守るっていう点では毒ガエル、ヤドクガエルってよく聞いたことあると思うんですけど、あの辺は自身のその体に毒を溜め込むことによって相手からの捕食を避けるだったり、まああれ別に間違って、あの捕食するためじゃなくても人間が間違って触っちゃうとその毒で死んじゃうんですけどそうっていうのがラボ5の猛毒型です。ラボ6、化学攻撃型、これ言ってもピンとこないかもしれないんですけど、化学物質、毒とはまた違った化学物質を使うことによって、まあ相手を捕食したりだとか、てか捕食しやすくしたりっつったらいいのかなだとか、まあ逆に相手から身を守る、まあ身を守る方が多分こっちは多いのかなと思います。まあ早い話がスカンクです。スカンクってほらお尻から、まあアニメとかの演出だとね、おならによってっていう話かもよく見ると思うんですけど、あれ実際おならじゃなくてですね、まあ液ですね、液体なんですね。でしかもそれがすっごい激臭を放ち、相手をまあくらませるというか、それぐらいの化学物質の液体を噴射したりだとか、あと何ゴミ虫だったっけな、なんとかゴミ虫っていうのが、めちゃめちゃ熱い気体じゃねえわ、液体を出すんですよね、自分に身が及ぶと。ただそれも科学的にどういう反応が起こってそういうのを生成できるのか、常にそいつの体が100度なわけじゃないんですよ、まあ、そしたら触るだけで熱いからね科学攻撃とか関係ないっていう、そんな話なので、ちゃんとその自身の体温はちゃんと通常の生物の体温を保ちながら、とある物質を合成させることによって瞬間的に100度の物質を飛ばせるみたいな、そういったやつらがいるのがこのラボ6になっています。そしてラボ7、電撃型、まあこれ分かりやすいですね。体に電気を貯めておいて、それを狩りや、まあ、自衛に使うっていうのがこの電撃型です。まあ電気ウナギ、電気ナマズ、まあ、あとここではしびれエイっていうのがいるんですけど、まあこの辺が有名なっつうか、もうそれしか展示されてねえっすそう、そんな感じのがいるのが、ラボ7 で、そして最後ラボ8、こちらは吸血型ですね。まあこれは自衛に使うことはあんまないのかな、まあ基本的に自分の餌として血を吸うことに長けているのがここにいます。まあ治水コウモリっていうコウモリがそうだったり、まあもっと身近なのはもうダニでしょう。ダニとか蚊、あの辺もね吸血型のところで、展示されていますよということで、この、8つのラボをそれぞれに、それぞれの能力に長けた生物たちが、展示されて、そして解説がされていますっていうのが、今回のこの危険生物展となっています。まあプラスですね、それに加えて、また別の会場というか、まあちょっと行った先には、その今回そのこっちの8つのところは本当に剥製とか、模型とかだけだったんですが、実際に水槽の中でいる、まあ、魚とか、まあ、魚じゃなくてもそういった魚介類でめちゃめちゃ危険なやつらっていうのを、本当にちっちゃい水槽、アンタッチャブルの水槽の中に入れてちゃんと観察もできるよっていうコーナーがあったり、あとは物販もあったりっていうのが、まあ、展示会全容になっています。まあ、その辺どんな動物がいて、何が動いてて、何が動いてなくて、どんな解説があってっていうのは、実際にね行ってみて確かめてみてください。そんな感じで、まあ、 結構これこの危険生物展の張り紙そのものは、あの前回行った大絶滅展の時にすでに知ってたんですよ。ああこの期間中にこういうのやるんだって、それ見た時からもう行きてえなって思ってたんですけど、マジで行く価値ありましたね。あの最初に例え話でクマとかスズメバチの話しましたけど、要はそういった知識を知ってれば、まあ近づかないわけじゃないですか自分から近づこうって思わないわけじゃないですか。そういった正しい知識っていうのをね、要は知れる展示会なんですよ。こいつにはこういうのがあるから、ああじゃあ触らんとこうとか、まあここに展示されてない部分の動物ももちろんいるんですけど、ただまあ代表例になったこういった動物たちっていうののに近しい存在っていうのはやはり同じような能力を持ってるわけですね。なので、不用意に近づかないようにするためだったりとか、本当に正しい知識を持って正しく恐れて、そして適切に接していくようにするっていうのが、今回の展示会の目的だなと思いましたので、本当にためになります。これは純粋にシンプルに。なので、まあ興味があったらっていうよりは、もう本当になんか予定が空いてたら行きましょうもう暇だったら行くと損ないと思います。ただね、ちょっと次の、後半の方でお話もしようと思うんですが、行くのはいいんですけど、ちょっと一つ注意しなきゃいけないことがあるので、そちらは、後半でお話ししていきたいと思います。ってなわけで、とりあえずはね、あの前半はこの生物展そのもののご紹介の話として、後半に移りたいと思います。以上、前半は超危険生物展、科学で挑む生き物の本気の紹介でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、後半はまあちらっと雑談というか、まあ注意点的なところもねお話ししながらやっていこうと思うんですが、どっちから行こうかな。まあじゃあちょっとその注意点というか、そちらの方をね先にお話しするんですけど、まあ実際に僕ためになるなって言いはしたんですけど、本当にためになるんですよ。だからか知んないんですけど、めちゃめちゃ人多いんですね。それこそその僕今そのシフト上平日が休みなんですけど、仕事の方がバイトの方がで、なんでその休みの日に行ったんですよ。だの平日なのにめちゃめちゃ人いて、本当に。なんでですごいちっちゃいそのお子さん、まあ就学はしてるのかな、さすがに未就学児もいれば就学児もいるっていう、まあ家族で要は来てるような、なんて言ったらいいのかな、あれがそのお客さんのあれだったの、客層か言っちゃえばだったんですけど、そのすげえ早めの自由研究なのか、めちゃめちゃその目も取ってる子たちとかもいて、本当にその写真撮りたいなって思ったところに映り込んじゃうとあれなんで、結構全部見回るまでに時間もかかっちゃったんですよね。っていうぐらい人が多くて、で調べてみたら土日なんかはもう整理券を配布したりとか、あとこれからなんか本当にその整理券っていうか入場するための券、あの入場券とは別で、あのネットの予約もなんか必要になる日があるみたいな、そういったのを一応公式のあの X の方で見たので、そうあんまりね暇つぶし感覚ではもしかしたらいけないかもしれないっていうぐらいには、まずお客さんがめちゃめちゃ多いので、その辺はまあ気をつけた方がいいのかなとも思いますね。もう暇な日があったらとりあえずまず予約のあれとかを見て、平日であればもしかしたら大丈夫かもしれないですけど、土日に行くっていう場合はもしかしたら注意が必要かもしれないです。でもあのそれをしてでも見に行く価値はありますので、まあぜひとも行ってほしいなとは思うんですが、まあ、ただ無理はしないでください。無理はというか、トラブルとかはねあるとあれなので、まあ行ける範囲でというか、無理のない範囲で訪れていただけたらなと思います。ただまあ本心めちゃめちゃ行ってほしいです。そう割とねすごいいいなって思った展示会だったので、それこそその大絶滅展なんかもすごいためにはなったなと思ったので、でただ絶滅展ってその過去のあれをまあただ展示してただけじゃないですか。今のこれって現在でもう現在進行形で危険な生物っているわけじゃないですか。その辺の違いやっぱあるなって思って、違いが。なのでまあ絶滅展よりもやっぱ人気なのかなとはちょっと思いましたね。もう多分そういう点なんだと思います。現状生きてる生物の危険を 現在の観点でちゃんとしてるっていうのが強みだなと思うので、でそれなのかは知らないけど本当に混んでるらしいし、僕が行った時もまあまあ確かに混んでたので、土日に行く場合は本当に注意、平日でももしかしたら予約が必要になる可能性もありっていうところは、頭の片隅にでも置いといていただけたらなと思います。っていうのがまあ行く際の注意ですねっていうのと、で最初に話したあの遅らせた理由っていうのもね、ここでちらっとだけお話ししていくんですが、仮面ライダーオーズとかあとデュエルマスターズとのコラボがね、ちょっと遅れてあったんですよ。その始まってすぐとかはなくって、まず3月の、まあ、中旬に始まり、3月の終わりぐらいかなに先に、オーズ、仮面ライダーオーズの、まあ、コラボのグッズが、物販で販売されるようになり、4月の頭、多分1週間ぐらい遅れてかな、だからで、デュエルマスターズとのコラボ商品も出るっていうことがアナウンスされてたんで、このデュエルマスターズの方をやっぱりどうすならコラボ商品欲しいなって思って、それで行くのを遅らせたんですね。なんでそれの目的も半分っていうので、ちょっと遅らせてこれぐらいの時期に行ってきましたよっていう話だったりします。一応概要としては、まあオーズは基礎コンボであるタトバコンボのまあモチーフでさえないんですけどを模したように、犬ワシと、トラと、バッタが、トノサマバッタだったかな確かが書かれた、T シャツだったり、まあ、トートバッグだったりっていうののコラボグッズがあり、デュエルマスターズに関してはもう完全にカードスリーブだけです。カード入れる用の、入れる用っていうか、プレイする時のカードの保護プロテクターしか、どうなんだろう、あれ日が経つごとになんかグッズ増えるのかな。まあ現状つか僕が行った時にはアナウンスの時点でもそのスリーブしかなかったんで、まあそれを一応買って、でこのそのデュエルマスターズの関連商品880円ごとにそのスリーブの絵の元にもなった100機の蛇王門っていうプロモカードももらえるんですけど、ただそのスリーブしかなかったんですよね、グッズが見当たんなかったんですよね。で1人2つまでってことだったんで、もうせっかくだから2つ買っちまおうっつって2つ買ってプロモを2枚もらって、オーズのやつも買って、でかつちゃんとその最近割と行く展示会の T シャツとかも買うようにしてるので、その T シャツもまあ 1種類だけ買って、ね今日はもう全然全く違うの着てきてるんですけど、もうなんだろう、すっごいデカデカとスーパーデンジャラスクリーチャーって書いてあるただそこの超危険生物っていうのをね、英語にしただけの T シャツを買ったりして、まあこれを着てればとりあえずこの展示会にこいつ行ってきたんだなっていうのが分かるような、そういった T シャツを前回の動く妖怪展でもね、もちろん動く妖怪展のキービジュアルの T シャツを買ったんですけど、そういったのも買って、それからロマンスカーで帰りましたね。そうだ、なんだっけ、そう妖怪展の時、それの時もロマンスカー使ってます。でね、そう妖怪展の時は間違いなかったんですけど、今回の危険生物展の帰りで1個だけ本当にちょっとしたミスをして、ちゃんとそのロマンスカーの特急券買って座席も覚えてたんですよ。覚えてたっていうか見ながら確認しながら、あーここだっつって座るじゃないですか。席1個間違えてたんですねでその本来その席に座る人から特急券持ってますって言われて、いや持ってるけどなって、番号違いませんか、被ってますかって言われて、で自分の番号を覚えてた、それはもう番号を覚えてたんで、チラッてその上の方を見て座席の番号の方を見たら完全に1個ずれてたんですよねあごめんなさいごめんなさいっつって、まあトラブルにはなんなかったし、ちゃんと不正なあれもしてないんでよかったんですけど、まあ本当にちょこっとだけミスをしましたよっていう、皆さんもロマンスカーというか、まあ特急乗る際はね、その辺はちょっと気をつけてくださいといった感じで、まあ今回の生物展もすごい楽しめたなという、そういったところも含めてねっていうのは、あったなと思います。 まあ本当に行くのは注意してくださいっていうのと、コラボグッズもね、まあ多分っていうか数量限定ではあるはずなので、まあ本当に欲しいって思ったら早めに行くことをお勧めしますし、まあ別にそんなのも関係ねえやっていう方はね、ただ展示会だけ見れればいいやっていう方はそれこそ予約をしてね、無理のない範囲で楽しんでいただけたらなと思います。国立科学博物館、これからもお世話にはなりそうですね。まあ今までもね、割と何回かちょいちょいお父さんに連れてってもらったりとかっていうのもあれば、まあそれこそ友達と行き始めたのも多分3、4年ぐらい前からっていうのもあったりして、まあこれからもこの特別展の方は割とお世話になりそうだなぁともこれからもね思いますので、皆さんもぜひね、この上野の国立科学博物館、まあ特別展のこれもそうですし、まあ通常設展なんかもあったりするので気にしていただけると、もしかしたらね、そのそれぞれに合った自分で楽しいと思えるような展示会が期間限定でね開催されたりすると思いますので、注目してみてほしいなと思います。僕もこれからね、ちょっとこの科博はちょいちょい気にしていこうかなと思います。てな感じで、注意事項プラス、なんで遅れたかのお話でした。そろそろお別れの時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラジキャスネットのメール送信フォーム X、 そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしています。ということでね、まあほぼほぼ超危険生物展のみで一本やったんですが、ちらっとだけ時間余ったんでデュエルマスターズの話もちょこっとしようかなっていうところなんですけど、そう、診断がねついに出たんですよ。で、その事前情報というか、それによって僕が使ってたボルメテウスデッキの強化が来るんじゃないかつって、来るんじゃないかつか、もう来るのは分かってたんですよ。で、なんでもう実際に買って、で試す機会もあったので試してみたんです。も新しく出たねボルメテウスたちが、なんかそれ単独でもうデッキになっちゃいそうなんですよね。今まであった既存のボルメテウスを強化するっていうよりは、なんかもう別の軸で組んだ方がよくねっていう感じになりまして、なので、まあ一回その一番最初は混ぜて試してみたんですよ。ただ混ぜて試したところで、やっぱこれ分離した方がいいなってなったので、もうその日帰ってからすぐ分離して、別々のねデッキで、なんで今ボルメテウスの軸が2つの軸があるんですけど、そう、それぞれのデッキをまあ極めていこうかなっていう形ですね。まあただどっちの軸にしても、ちょっと前に紹介したボルメテウスハック、あれだけはねどっちの軸にも入れたいなとは思いましたね。あれとか、いや、まあ残事とかもそうなのかな。いや、そうですね、多分正しく言えば、新しく出たボルメテウスリバースと、ドリームボルメテウスはなんか共存しづらそうとはちょっと思ったかなっていうぐらい。まあドリームを出そうと思うと、横面の展開をして、そのハイパーエナジーっていう能力によって出すか、そうじゃなければ5マナ払って希望と勝利の伝説っていうのを使わなきゃいけないんですけど、それと同一のターンにリバースが多分出せないんですよね。なんでエースとしてはどちらかに結局決めて、で周りのパーツだけを共有するというか、そういった形の方がなんか強そうだなって個人的には思いました。まあ実際どうなるか分かんないですけどね。あと僕のデッキの組み方がカスナだけだと思うんで、まあその辺はおいおい、そのやる機会がまたあった時に検証をねどんどんしていこうかなとは思っています。まああとはそのよくやってる人からのアドバイスによって、まあそれっぽいのを入れる、また別のボルメテウスじゃない全く違うカードをどんどん入れていった方が、まあリバースそのものは結構強く使えそうだなっていうのもあったりするんで、まあ要研究ってところですね。ただ僕の中で1個そのデッキの軸1個定めたのがあるので、それもまずは試してからね、いろいろ他にもいじっていけるところはいじっていこうかななんて思っています。そんな感じで、そのデーマもね、新しいシリーズというか、それが始まったので、まあ興味のある方、これは本当に興味があったら ていいんですけど、あの調べていただいて、あどんなカードがあって、あこれこういうデッキに使えそうだなっていうのは、研究それぞれしてもらえるといいんじゃないかななんて思っています。僕もね研究はどんどん進めていこうと思います。という感じで、今回はここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。